元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェレ、
4月も中旬に入りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は息子の入園式が4月の初めにあったんですが、もうこれがドキドキで、前違う保育園に通っていたんですが、今年度から新しい保育園に転園したんですよ。前の保育園はなかなか慣れなくって、私もいろいろ苦戦したので、今年度この新しい保育園でどんな風に成長していくのかドキドキしています。これって春ならではのドキドキだと思うんですが、皆さんも春ならでは、そして倉敷小島で春のドキドキ味わってみてはいかがでしょうか。今年も繊維祭が開かれます。日程は4月27日土曜日と28日日曜日の2日間、午前9時から午後5時まで、 JR 小島駅周辺から小島駅前商店街、味の商店街、および野島家住宅に至るまでの一帯を3つのエリアに分けた市民参加型の祭りとして開催されます。メイドイン小島にこだわった即売テントや地元下津井のタコ飯などグルメテントも必見ですよ。そしてこちらの小島フェス繊維祭、27日土曜日には我らが白川ベーノも登場する予定です。ぜひ皆さん、この小島フェス繊維祭に足を運んでみてください。
僕に会いに小島フェスに来てほしいの。待ってるの。
さあ、白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
来られんの。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
クリームクロワッサン専門店クロッシュさんなの。
クロッシュからは辻美希夫さんにお越しいただいています。辻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくなの。
まずはこのお店について伺いたいんですけども、どういった商品を扱っているお店になりますか。
こちらの店舗はクリームクロワッサン専門店でして、バターをふんだんに使用したサクサクのクロワッサンから生クリームがあふれるスイーツのようなクロワッサンのお店です。
もう聞いてるだけでも美味しそうですけども、さらにそういったその商品へのこだわりっていうのは深く聞いてっても大丈夫ですか。
はい、中のクリームは自家製で、毎日一つ一つ手作業で作っていることがこだわりです。
一つ一つ手作業というと時間もかかりそうですね。
そうですね、早朝から作業を行っております。特におすすめの商品は純生クリームです。軽い口当たりで老若男女問わず一番人気のおすすめの商品です。
純生クリーム、味としてはどういった感じの商品なんですか。
生クリームが新鮮で添加物や処理が少ないので、すごくまろやかな少し甘みのあるクリームです。
添加物なども使ってないということは、小さなお子さんでも楽しめそうですね。
そうですね。
お店はどういうふうなところがポイントですか？
大工さんと床にマスキングテープを貼って間取りや動線を一緒に考えるところから始まりました。壁は白色、カウンターや建具は木製で、金物は真鍮製、この3つの要素と色にこだわって構成しました。またクロワッサンの形をした 4.8 メートルの大きなカウンターに商品が並ぶシンプルなお店にしております。
商品が並ぶカウンターはクロワッサンの形をしてるんですか？
そうです。
じゃあその内装はすっごいこだわりを。
そうですね。
ちなみにみきおさんはなんかそのデザインの段階でこういうこと言ったみたいなのはあるんですか？
動線がとても重要となるので、そのカウンターの大きさには一緒になって考えました。小さすぎるとクロワッサンっぽくなくて、長すぎるとバナナみたいに逆になってしまうので難しかったので、その大きさを一緒に考えたりしましたね。
やっぱり一口にクロワッサンの形と言ってもやっぱり大きさとかそのバランス、
そうですそうです、
みたいなところはこだわって作ってらっしゃるんですね。
多分気づかないと思うので、言ったら気づいてもらえるようになるんじゃないかなと思ってます。
確かに改めてそこのポイントもね、気にして見てもらいたいなと思いますね。
はい。
お店に来られたお客さんには楽しんでほしい、喜んでもらいたいっていう部分は何かありますか？
サクサクのクロワッサンの中から生クリームがあふれる美味しさと驚きを楽しんでいただきたいです。また期間限定の商品など、季節によって様々な商品も考えてありますので、そちらを楽しみにしていただけたらなと思います。
クロワッサンは何種類ぐらいあるんですか？
レギュラーメニューとしては9種類ありまして、期間限定で時々1種類2種類増えたりしております。
レギュラーの商品はどういったお味があるんですか？
純生クリーム、カスタード、チョコレート、抹茶、フランボワーズ、塩キャラメルという6種類がクリームの入っているものでございます。
いやこれ悩みますね。言ったら絶対私悩みますね。白壁のとかどういう味好きなんでしょうね。
白壁のは基本的には女性が好きな味が好きなの。
ちなみにじゃあちょっとみきおさんはどの味が特にお好きですか？
私の一番好きな味はフランボワーズです。甘酸っぱさがとても虜になっています。
いやそれが僕も好きなの。
その甘酸っぱさとそのこだわりのクリームって聞くとぜひ行って食べたいですね。
ぜひ来てください。
ありがとうございます。もう私もずっと気になってたお店だったんで、行ったらフランボワーズと何かを絶対頼もうと思います。
じゃあ純生ですかね、一番王道だと。
あそうなんですね。じゃあぜひ行かれたことがある方でも、これから行く方でも、じゃあ純生はとりあえず一つ買ってみてほしい商品なんですね。
はい。
そしてなんとこのお店店長が現役のレースクイーンって伺ったんですけど本当ですか？
そうなんです。店長が現役のレースクイーンの辻門アネラです。地元の岡山倉敷で家族経営の君とホイッププレミアム倉敷店というカステラ屋さんと、このクロッシュというクロワッサンの店長をしています。
これもう白川ベイノが放っておかない女性ですね。
とりあえず店長さんの予定だけ教えてほしいの
って言ってますが、どうしますかみきおさん。
店長お店に出てたりするんで来てください。
わかったの。じゃあ週の半分は通うの。
あ、じゃあ一人これで顧客がつきましたね。
ありがとうございます。来てください。
このお店は開店までに何か苦労とかっていうのはあったんですか？
そうですね、レシピをフレンチシェフの方が考案していて、初めは6種類簡単に覚えれるだろうと思ってたんですけど、一つのクリームに対して工程がものすごくあったので覚えるのにとても苦労しました。
それでもその今クリームクロワッサン専門店を貫いているっていうのはどういう理由があるんですか？
お客様に質の安定したより良いものをお届けしたいという思いから、この専門店というのにこだわらせていただきました。
では最後にリクエスト曲をご紹介いただけますか。
オフィシャルヒゲダンディズムの宿命です。夢の舞台にかける熱い思いが表現した素敵な応援ソングだなっていう、
はあ、じゃあこちらの曲また後ほどかけさせていただきたいと思います。今日はクリームクロワッサン専門店クロッシュから辻美京さんにお話を伺いました。美京さんありがとうございました。
ありがとうございます。
クロッシュさんありがとうなの。
元谷ユナイテッドプレゼンツ
白カベーノのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。ここからは前回に引き続き倉敷商店街振興連盟の会長野島雅宏さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて前回はこの倉敷駅前商店街振興連盟に入っている商店街の奥深さをちょっと、はい、私も勉強できたなというか感じてきたところだったんですが、この3月にですね、倉敷桜祭りという、はい、イベントがありましたが、この開催地を見ていくと商店街でこう考えると敷地は広いですが、一つ一つのこのライブであったり、お花見茶屋といった会場はどのようなことを考慮して選んでいるんですか。
この桜祭りだけじゃなくて、
はい、
あの商心連としてやる、イベントっていうのがもちろん桜祭りだとか弥生茶会ですとか近辺ではね、それからまあ土曜夜市、それから似顔絵のイベント、年末のぶり出しとかっていうような、そういう全体を回遊してもらえるようなことを中心にイベントを考え、まあ、特に土曜市だとか年末のぶり出しなんかは全市で力を合わせてやることと、あとは各ちっちゃな商店街自体でやるイベントと、
はい、
まあ旧商店街あるうちで、その旧商店街のやっぱり歴史とか文化によってやるイベントと、やっぱ大きく分けて、で僕の仕事は商店街全体、
はい、
まあ、稼働してもらうイベント、
うん
うん、から桜祭りの場合は桜だから、どっちかって倉敷の桜の前だったら鶴ヶ玉がメインになるんですね、
うんうん、
今だとまあ新しいところだと河津桜の南側にそういう桜っていう、こう集まったところがある、
はい、
それを今度は回遊してもらいたいというので、今度はセンター街の方に、なんかこう人の流れを作るっていうのが商心連のやっぱ役目だと思って
ます。ああ、なるほど、
うん、だからそれで回遊してもらうことによって、そこにお店が、こんな店がある、通らないと分かりません、
はい
はい、SNS でも分かりません、
うん、
だけどそこを通ればどんなお店があって、どんな商いをやってるのかっていうのがそこで認識できるっていう、まあ、回遊してもらうっていうのが最大のやっぱり商心連の事業の核だと思います。
は
い、であとは各、商店街の中で正門払いをするとこもあれば、
はい、
だからアートフェスタっていうやっぱり美観地区にあるので、うん、そういうことをしたりとかっていう、その地域地域のやっぱり、から行政があるイベントなんかの中でやる、それも回遊させるためにはどうしたらいいか、まあ、美観地区内の倉敷側のところでやるイベントをこっちに流すためにどうしたらいいかっていうことをやるのが商心連の仕事だと思って。
なるほど、はい、あ、じゃあ商心連として全体をこう回遊してもらう、全体にこう人を行き渡らせるっていうのを目的として、
それが目的ですね、
うんうん、はい、でイベントをやるときには、じゃあ人の流れがどうこう、
あ、そうですね、なるべくならね、ぐるぐる回れるような形がベストかなと思います。それだけどやっぱり特定のものもあるので、
はい、
それはそれで完結してもいいんですけど、うん、できれば大きな目では回遊してもらうっていうのがやっぱり目的だとは思います。
大きな目的のために一つ一つのちっちゃいイベントとかは次はここに行ってもらってここに行ってもらってそうそうそうみたいなことを考えながら、ね、企画されてるんです、ね、
似顔絵なんかでもやっぱぐるっと回ってもらうのはどうしたらいいかっていうんで、うん、やっぱりその拠点拠点でハンコを置いてもらうとか、はい、そういうことを考えながら、
はい、
だから人がまあ回らないとできないイベントとか、うん、そういうこともあの考えながらイベント作ってます、
はい、じゃそれはもちろん会長だけでなく、
まあ、皆さんで考え、そう僕が考えるわけじゃないですか。やっぱりあの事業員を、うん、あの中心に、
はい、
あの来てそれでみんなでブラッシュアップしながら考えて、
はい、
あ これがあった方がいいねとかいうことは毎年ブラッシュアップはしてるつもりなんですけどね。
はい、じゃあやっぱり毎回毎回こうブラッシュアップしてレベルアップしたイベントが開かれているっていうことなんですね。
まあ、あの悪いものは捨てていく
あ、
うん、ということは考えてます
。あ、じゃあイベントが終わった後は反省会みたいなの
も、うん、反省会自動的に反省会になります。あれはあかんかったな言ってなこれは良かったな言うのはもう会議の中ですぐ反省会というよりももう自然発生的に皆さんのお言葉が上がってくるのでよくわかります。
じゃあ次回はこうしようかっていうので、
そうですね、
じゃあすごいあの皆さんこう自己反省というか帰り見ながらこうじゃあどうなったらいいのかっていうのを考えてらっしゃるんですね。そうですね、はい、
商店が楽しまないとダメだと思ってるんで、
あ、主催者がまず
主催者もやっぱり楽しい方が良いかなと思ってる、
うん、確かに、はい、私もそう思います。商店街らしいエピソードとか
そうですね、
う
ん、長年こういうイベントを続けて10年とかそういう、うん、まあ土曜日だと40何年やってますし、
はい、
そういう中からやっぱり、まあ、似顔絵を例えに取ればもう10年ちょっとやってるんですけどその頃最初に来てくれたお客さんが子供さんの成長をずっと似顔絵で、
あ、
でそれを教えてくださってよかったですよとか、うん、もう今でも大切にしてるんですよ、
はい、
みたいなことを言ってくださったりとか、
うん、
けど土曜日とかを昔、うん、子供の頃に楽しかったですよねとか言って、
うん、
あのやってると声かけてくださる、うん、もう久々に暮らしに帰って土曜日へ来たらすごいですねまだやってるんですねとかね昔の、まあ、あそこであれ買ったとかねあれ食べたとかっていうお話をその方から聞いたりすると、あ、やっぱりイベントある程度継続するっていうのはいいことなのかなと思って思い出をまた蘇らせる力もあるし、
うん、
で恥ずかしながらちょっと今商店街としては少し静かになってきてるけど昔の賑やかな時の、うん、ああそうだったあれをもういっぺん取り戻したいなっていうもっとできるんじゃないかなっていうような、うんうん、あのお客さんの方からそういうことをお聞きするとわあのなんかワクワクしますよね。
あ、う
ん、まだできるんじゃないかっていう、
はい、もう地域密着ならではです
よね。そうですよね、
うん、うん、そしてあの商店街だからこうお客さんとのコミュニケーションも大事にしてるからこそっていうところですね。
そうだと思います。それを聞いた時にすごい嬉しかったしね、
はい、
うん、だからまあやっぱり継続することが力で40年同じことを繰り返してるんだけど、
うん、
だマンネリって言われるけどやっぱりちょっと離れた人にとっては地域のお祭りみたいなイメージなのかな、うん、になってるのかなっていうことは感じましたね、うん、
会長は普段どういったことをやっておられるんですか、うん、
まあ、あの一番のは今日もそうですけど行政関係に陳情したりとか、
はい、
それから商工会所だとか、
うんうん、
あとは各大型商業施設、
はい、
共同イベントする時の調整とか、
は
そっちの方がウエイトがかかりますよね。
そうですね、
はい、イオンさん、アリオさん、アウトレットさん、サンステさん、天満さんがうちと6つでやってる事業もあるんで、はい、そういうの時の調整をしたりとかが主かな、
はい、とてもあの責任が重く大事な役割ですね。そ
う
な
ん
です
よ、うん、うまく回していくのはどうしたらいいかなって常に考えてますけどね。あとは今さっき言ったイベントの調整、
うんうん、
どこで何をするかとか会長としてお願い言ったりすることもあるので、
うんうん、
そういうことかな。大きい仕事はそのとこかな。あとは細々した、
うん
うん、まあ、昇進業のいいことかな、運営とかさ、
はい、
そういうのもないことはないんですけど、
うんうん、じゃあもうどっちかというとその事務仕事とかっていうよりはそういうもう実際に足を運んで何かをこうお願いしたりとか。
そうですね、なんか会議がしょっちゅうあるんで。
お、
昨日は天狗夏祭りの会議でしたし。
あ、もう今この時期に、
はい、もう、はい、プロポーザル入りましたんで業者の選定だとか、
はい、
そういうのも仕事の中あるんで。
あ、じゃあとてもお忙しいですね。
忙しいですよ、
まあ、
忙しいって言ってもな、
うん、
嫌いなことないのでできますけど、
は
い、
うんうん、
忙しいですよ。 割合に、
うん、自分のお店もあるわけです
からね。自分のお店もだからね、
はい、
頑張る、両方頑張るのは大変です。うちは特にパパママストアで今もかみさんが一人で留守番してます。
そうなんですね。じゃあ奥様のご協力も得ながらやっているという、はい、
家族の理解がないとなかなか難しいと思う。
そうですか。今後この倉敷商店街はどのようにしていきたいなというのは目標はありますか？
目標はね、うん、まあ、とにかく持続可能な商心殿にしたいんです。自立したとにかく長くあるべき組織なので、いかに持続させていくかっていうことを一生懸命考えて、
うんうん
うん、まあ、さっきじゃないけどね、継続は力なりで、うん、やっぱりなんだかんだって言っても商心殿の力はあるので、はい、それをやっぱり残していくためには持続可能にしとかなきゃいけない。運営に対していろんなことを資金的にも潤沢まではいかないけど、いろんな面できちっと運営できるような組織を残していきたいなと思って。
商店街に賑わいの一つとしてはこのラジオも聞いた方もね、改めてこう
ぜひいらっしゃってください、
はい、足を運んでもらえるきっかけになったらいいなと私も思います。
たくさんの方がね歩いてたとそれだけでも全然違いの賑わいがね、うん、やっぱりそういう散策の一つとして、
はい
はい、雨の日はアーケードがあります。濡れませんし、
はい、
風の日もそんなに吹きませんから。
そうですね、はい、まあ、
ゆっくり散策していただくだけでも全然やっぱり商店街の賑わいが違うので、ぜひ足を運んでいただくっていうことが希望ですね、うん、
はい。それでは最後にリクエスト曲をお願いします。
最近よく聴いてるのがあの中島みゆきさんの糸っていう曲、
はい、
まあ、好きなんで、うん、もうこのジジイになるとねやっぱり絆という、まあ、商店街もそうだけどやっぱり絆、
うん、
が一番大切になってきてるので、この曲が頭パッと浮かんだんですよね。
はい、ではこの素敵な曲、はい、また後ほどかけさせてもらおうと思います。はい、ということで2回にわたってお送りしてきました。ここまでは倉敷商店街振興連盟会長の野島正博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
野島会長のインタビューを聞いて倉敷駅前商店街の魅力もたくさん教えてもらいましたが、イベントでも飽きないでも続けるということがとても大事なんですね。
ひなたぶえのはこれからもナンパを続けるの、そして素敵な女性と出会い続けるの。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。さらにインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁ののアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁ののもっと倉敷知りたいの、次回の放送は5月4日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。